いどうも、伊勢谷です。まあ、ポッドキャストね、2回目ということでちょっと間が空いてしまいましたが、やっていきましょう。まあ、今日もね、運転中なのでちょっと走行音などが、耳障りかもしれないですが、まあ、あくまでもね、備忘録、まあ、自分のための備忘録なので、まあ、そこはご了承願いたいなといったところでしょうか。で、まあ、実はちょっとね、間が空いてしまったというのは、僕が、まあ、1回目のところから、まあ、自宅に戻ったというのが、ね、あったので、まあ、その間だったりとか、まあ、いろいろあって、まあ、収録するタイミングをね、作れなかったんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、その車上生活していた、まあ、14日間ぐらいですかね、13日かな、14日ぐらい、まあ、やってたんですが、まあ、そのことも、おいおいね、お話はしていきたいんですけれど、まあ、今日の備忘録ということもあるので、まあ、今僕が感じていることだったり、思っていることだったり、考えていることをちょっと残しておこうかなと思います。まあね、ちょっと仕事のことだったり、まあ、自分のキャリアのことですね、なんですが、ちょっとね、最近、まあ、自宅に戻ってからその反動が出たのか、すごく仕事が嫌で、仕事自体がそのやってることは楽しいんですよ。楽しいと思って、僕は基本的に楽しいとか面白いとか大きい順に、その話いいなと思ったら話聞きますし、でかつ、その相手ですよね、相手に対してなんか僕が力になれるんじゃないかな、この人の力になりたいかなって自分に問いかけて、で、まあ、なりたいっていうふうに思うのであれば仕事を引き受けるっていう形にするんですけど、まあ、そのね、そういうふうに受けている仕事にもかかわらず、なんか作業したくないなって思う部分がありまして、これは何かなと思ったりもするんですけど、まあまあ、なんかストレスがね、溜まってて、ちょっと心が精神的にまあ落ち込んでる部分がね、今あるのかなというふうに自分の中では解釈してまして、で、まあ、考えてみたら、そのこれまでね、あんまりストレスっていう部分に対して、じゃあどういうふうにケアしていこうみたいなことって考えたことなかったんですよ。いや、そんなんや、あまり意識してこなかったなと思ってて、で、昨日たまたまテレビ見てたら、その、まあ、現代社会っていうのはストレス社会なので、まあ普通に仕事してたらストレスがあるよねっていう話をされてる方がいて、で、まあ、そのストレスを、どういうふうに軽減していくのか、感じないようにするのか、まあ、ストレスは感じるんですけども、ためないようにするのかってことですかね。で、その方がされているのは、その帰ってきた、まあ、自宅だったり、まあ、自分の趣味とかね、いろいろあるとは思うんですが、まあ、そこら辺でうまいことを消化するんだよみたいなことを言われてたんですね。で、僕自身もその趣味がありますので、まあ、ギターだったり釣りだったり、まあ、ポケモン GO に、ね、出かけるだったりとかっていろいろあるんですけど、まあ、家族で出かけるもそうですしね、買い物行くとかもそうなんですけど、まあ、そういった部分でもちろん解消はされる部分があるんでしょうけど、まあ、それは言ったら、まあ、非日常じゃないですか、ね、生活してるその中でも非日常な部分、アクティブでいけないといけない部分なので、まあ、そこじゃなくて、今までそこしか考えたことなかったんですけど、そこじゃなくて、その普段の生活、まあ、つまり自宅ですよね、家にいる環境をいかに自分がリラックスできるのか、快適にいられるのかっていう部分を意識する、まあ、そのための、まあ、家づくりをされていたんですね、その方は。いや、なるほど、そういう風にすれば精神的なストレスって感じなくなるのかと。まあ、そうすればね、常に自分のベストパフォーマンスを保ってられるんじゃないかなみたいなことを、まあ、見てて思いまして、まあ、今までその家に目を向けたことってなかったなと。で、まあ、なんで家に目を向けたことがないのかというと、その持ち家じゃなくて、まあ、借りてるわけでもないんですけど、その妻の実家に僕はマスオさんとして、ね、住んでいるので、まあ、自分の家じゃないっていう感覚がどこかにあるんですよね、やっぱり。で、まあ、かといって実家も自分の家じゃないし、ね、そのなんかじゃあどこにいれば俺は家 癒されるんだみたいなね部分がその、まあ、まあ考えても無駄だなと、まあ、諦めていたわけとかっても考えたことないのであれなんですけど、まあ、まあ最初からそういうことを考えたことがないので、でも今いる家、住ましてもらっている家という部分で、まあ、自分の部屋っていうのはなくはないんですよね一応、まあ、なのでそこをいかに快適にしていくのかで、まあ、リビング含め、家族が集う場所をいかに快適にしていくのかっていう部分に目を向けて、まあ、かつそんなリフォームするとか、何か買い替えるっていうこともそのできない、そんなに余裕はないので、まあ、そこを含めて今できる範囲で家を快適にしていくっていう視点でなんかいろいろ変えていけば、それはだんだん自分のパフォーマンスを上げていくことができるんじゃないかなと。で、家に帰ることがその癒されることになり、もちろんその家族と会うとかね、家族と過ごす時間っていうのはすごい安心もするし癒されもするんですけど、家もそうすることでよりそれが、ね、倍倍ってなっていくんじゃないかなみたいなと思いまして、そしたらまあ仕事もスムーズにいくようになるだろうし、そのもっとなんていうんですか、やる気が出る、やる、まあ、いわゆるやる気スイッチを家で充電できるんじゃないかなみたいな、ね、まあ、そういう風に思ったことなかったなと。まあ、実家にいた頃は結構ね自分の部屋こだわったりはしてたんですけど、結婚してからは全くそういうのがなかったので、まあやっぱ普段から過ごす環境って大事なんだなっていうことをね、まあそこで気づきまして、でまあもう一つあったのがやっぱその仕事が嫌だなとか、まあ僕の普段の行動からもそうなんですけど、結構臆することが多かったね、臆病になることが多かったんですよね。でまあ、仕事に関してもそうじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってまして、で、まあ、そういうのも多分仕事が嫌になってしまうその弱い部分の一つの要因だとは思うんですけど、それをですね、たまたま、まあ、YouTube で書評をしてるね、 YouTube 書評というか、まあ、まとめて本を読んで、まあ、それをまとめられてる YouTube のチャンネルがあって、それを見てたんですけど、その中でその君たちはどう生きるかみたいな、なんかそんなタイトルの漫画ですか、あるじゃないですか。で僕もそれちょっと気にはなったんですけど、なんかあんまりそのメッセージ性が強すぎて手に取れなかったんですよね。でその本はなんか昔ね、昭和に書かれた、昭和の初期に書かれた本が漫画化されたみたいな話なんですらしいんですけど、まあ、それを分かりやすく要点だけまとめて、まあ、その YouTuber の方が気になった点だけをピックアップして紹介されてたんですけど、その中に難しく考えすぎるなというか、まあとにかくとやかく自分そのなんていうんですかね、ごちゃごちゃ考えるなと、そのなんか考え出すと、まあ、大体ネガティブな方に考えていくじゃないですか。なのでそのごちゃごちゃ考えるなと、でシンプルに自分が今どうしたいのか、ね、そこにフォーカスしてそれを行動に表せばいい、まあ、それだけを考えればいいみたいな、まあ、そういう内容を紹介されてて、あ、なるほどなと。その、まあ、僕もやっぱそういう考えてしまう、まあみんなそうだと思うんですけど、僕も考えてしまうし、相手がどう思うんだろうとか、なんか忖度してと言いますか、ね、なんとなくそう考えてしまうともう何もできないし何も言えないしみたいなね。そうじゃなくて今自分がどうしたいのかだけを考えて、それを素直に行動に表す、でまたそれをじゃあ自分はどうしたいんだってまず考える、こうしたいと思うんであればそれを行動に移してみると、相手がどう思うが関係ないっていう部分がすごく心に響きまして、ああそんな風に考えることができたらそれは確かにうまくいくよなっていうか、ストレス感じひんよなというのがねありまして、ああみたいな、まあ、僕は結構行動にはなるべくね 移すタイプだとは思うんですけど、まあ、そんなにめちゃめちゃいっぱいってわけじゃないんですけどね、まあ、やろうと思ったらすぐやるタイプなんですけど、その自分がやりたいことはすぐにやるタイプなんですけど、相手がいることに関してはどうしてもその相手のことを考えてしまうというのがねあるんで、まあ、そこで二の足を踏んでたみたいな部分あるじゃないですか。それが良くないんだなっていう部分をね気づきまして、面白いですね。なんかそう落ち込んでる時に限ってそういう何かきっかけになるようなねあのことが、まあ、目につくんでしょうね。普段であれば流してるようなことが目につくという体験をしまして、ああありがたいなと思って、まあ、今日ねこういうレコーディングしてる、レコーディングね収録してるんですけれども、で、まあ、そんな中でね自分なりにまあもう一つ考えたのが、その、まあ、仕事が嫌であると、嫌になってしまう時があると、 でもそのだからといってそれをどうにもできないですよね。処理しないと、僕は自分一人でやってるから自分が処理しないと結局手詰まりになって、自分に返ってくる。でそれはストレスになる。でそれを考えるだけでもストレスになるんですけど、逆にこのストレスを解放する、なくす、減らすのもその僕自身 その仕事をするっていう行動なんですよね。つまりストレスを受け自分が感じないためにその仕事をこなすんだっていうふうに考えれば、なんかストレス感じなくなるんじゃないかなみたいな。まあまあこれはね今思ったら、そのうちの父親もなんかそんなことをよく言ってまして、まあ、父は資料をやってるので、その資料が届いたら、すぐに処理するっていうことをしてるんですね。でそれはその早く終わらせたら自分がストレスじゃないからやっていうふうによく言ってて、で、まあ、確かに早く終わらすっていうのは大事なことっていうのはもちろん重々承知なんですけど、ですし、そのまあ、期限になってやるっていうのはストレスになるっていうのはもうここずっとやってきてたの、自分がねそれを家で言ってたのですごい理解できてたんですけど、じゃあそれをそうならないために、早く取り組むためにっていう動機の部分が理由付けできてないと、なかなか行動にって移せないじゃないですか。その理由付けの部分がようやく自分の中で見つかったかなと思うので、まあ、ちょっとね今後はやっていこうかなとも思っています。まあ、やっぱりその人間で結局なんだかんだ理由付け、しかもその理由付けっていうのは言語化しないといけないんですね。理由付けするっていうのは言語化しないと、あの人間って行動に移せなかったり、まあ、自分の考えが明確に ならないとね、できなかったりするので、なんとなくっていうのではやっぱり強いモチベーションにはならないんですよね。なのでまあまあ言語化できたのは良かったなと。自分がストレスを感じないために、その仕事でストレスを感じないためにその仕事を終わらせるんだ、その仕事に取り組むんだと、なるほどなと、まあ、もちろんそこにはその相手への、相手に対してその役に立ちたいだとか力になりたいだとかって思いもありますし、喜んでいただきたいだとかね、そういった思いもありますし、それに加えてそういう自分を守るためでもあると。で強いてはその自分を守るために行う仕事というのが、家族を守ることにもなるわけなので、あ、まあこれってすごい大事だなっていうふうに、まあ、気づいたと。まあまあなかなかね、その一人でやっているといろんな点で気づかない部分がたくさんあります。もう全てが癖になってしまうの で周りを見ることができない。周りがどんな風に仕事に取り組んでるのかっていうのは、まあ、感じることはできても実際それを見ながら仕事することは自分にはできないので、うん、だからまあそういう点ではやっぱりチームとかね、会社とかっていうのは素晴らしいなっていう風に、まあ、羨ましいなって思うことも多々ありますし、まあ、でもこうやって気づけたのは、ちょっと大きな、一歩を踏み出せるのかななんて思ってみたりして、はい。でまあもう一つね、まあ、長くはなりますけれども、ちょっと大きなことで、 ているのが、その、まあ、自分でずっとやってきたっていう部分で、まあ、もう正直限界を感じているんですよね。その仕事の量が多いとか、まあ、仕事の量は多いんですけど、仕事の量と収入が今全然見合っていない。別に忙しいとか、なんかまあ忙しいのは忙しいんですけど、いろんなことやらなくちゃいけないので忙しいんですけど、また時間に余裕が持てないんですよね。だからそのどうしても、まあ、いわゆる単価の低い仕事が後回しになってしまって、単価の大きい仕事を先に取り組んでしまうっていうね、になってしまってるんですけど、まあ、これはもちろんお客さんに対しても迷惑かかりますし、自分自身にとってもストレスであると。で、まあ、今の話の続きってわけでもないんですけど、まあ、これはなんとか解消せなあかんなと。でかといってこのままずっとやっていくっていうのはちょっとあんまりよろしくない、効率的にもよろしくないし、自分にとっても精神衛生的にもよろしくないんじゃないかなって思ってて、で、まあ、前からどっかのタイミングでその外注というか人に頼むみたいなことはできないかなってずっと思ってたんですね。でただまあ雇うほどの体力もないし、まあ、どうしたもんかなと思ってたんですけど、まあ、それをしようと思うのであれば、まあ、単価を上げるっていう方法があるなと。単価を上げることでその、まあ、利益が増えるので、じゃあその利益の部分は、そのまんま誰かにお願いをして仕事を任せることができるんじゃないかなと。そんなに数があるわけじゃないのでね、雇うってことはじゃなくて、まあ、あくまでも外注みたいな感じなんですけど、でもそれができれば、まあ、僕自身はその収入的に減ることもなく、で仕事のストレスが減って時間ができるってなると、まあ、さらにそのお客さんに対しても他の面でサポートしていくこともできるし、まあ、ゆとりが持てるよねと。こういう方法をね、もっと早く気づいておけばよかったなって思うんですよね。まあ、なのでちょっと今後はね、ちょっとそれを視野に入れて、まあ、すぐに実行しようとは思ってます。まあ、ちょうど8月も終わるのでね、9月以降からちょっと提案できるように、まあまあそれまでにちょっと溜まってる分は一気に動いて、でまあ今日もそのためのね、前に進むためのあれでちょっと動いてはいるんですけど、まあ、とりあえずね、なんかいろいろやることいっぱいあるし、その期限があったりとかいろいろあったりするんで、まあ、プレッシャーやらストレスやら感じながら動いてはいるんですけど、まあ、それを少しでもいい方向にね、向かっていけるように、じゃあどうすればそうやってできるのかっていうのを考えて、まあ、まあ今日ねここで備忘録として残したものもそうですし、まあ今後ねやっていくこともそうですし、まあ前向きにね、まあ、まあどんだけ落ち込んでいてもやっぱり考え方は前向きでいたいし、ネガティブ考え方、なんか下がるような考え方はあんまりしたくない、まあ、攻めるという意味ではなくてね、前向きな考え方でありときたいので、まあ、だからねこの気持ちはネガティブなのに考え方はポジティブっていうのはね、すごいしんどいのかな、わかんないですけど、まあでも希望はあるの感じますので、まあ、頑張っていこうかなといったところです。はい、というわけでね、まあまあ長々と喋ってしまいましたが、もうすぐ20分になるのでこの辺りでお別れしたいと思います。次からはね、ちょっと手短にお話できるようにしていきたいなと思いますし、また車上生活についてもね、まあまあちょっとどんな感じだったのかみたいな話は自分のためにも残しておきたいのでやっていこうと思います。それではまたお会いいたしましょう。お相手は伊勢屋でした。さようなら、バイ。